お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。で、今月のご相手はこちら。
森でーす。お久しぶりでございます。
あ、はい。お久しぶりです。でも、森さんにしては、そんなお久しぶりじゃないですよね。エストレアクラブ行った時ね。
あれ、エストレアじゃなくて、エスカイやな。
あ、ごめん。
この間、この間放送聞いてて間違えて言うてるわ、と思って。
エストレイヤーは、川崎のバイクやな。ごめん。それはええねんけど。
それエストレアや。
うん、エストレア。うん、まあええや。その話は。うん。半年ぶりぐらいか。早いもんだね。
そうですね。もうかれこれもうあれですよ。無職になってから、去年の4月からなんで、もう1年経ちましたけどね。
あ、もう無職1年目ですか。ハッピーバースデー。
エリートニートですよ。
ハッピーバースデー、森さん。今回、なんで森さんに来ていただいたかというとですね。
はいはい。
森さんが万博に行ってきて、万博の話をしたいということなんで、今回、
はいはい、
緊急録音ということでさせていただいております。で、はい、本日はコメント会なんで、コメントを紹介させていただいた後にですね、うん、最後に万博コーナーを設けさせていただきますので、
はいはい。はい、
後で、語っていただく形になりますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
では、ラジオ食堂の317回、こちら漫画ラーメン最有機に関しての放送ですが、うん、こちら橋翔さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ラーメン最有機はある種の哲学性があって、うん、ラーメンは年に1回食べるかどうかの自分でも楽しめる料理漫画界のワンガンミッドナイトとでも呼ぼうか、うん、ラジオ食堂自体も酒は飲まない、はいはい、ラーメン食べない、マクド行かない、いきなりステーキ行かないっていう自分と親和性は乏しいように思うけど、うん、坂谷さんをはじめとするメンバーの方々の人間性が見えるのが面白い。とはいえ、はい、吉野家とか松屋とか10年前にはほぼ行かなかった店にもちょくちょく行くようになったし、うん、影響を受けてるな。天下一品も30年以上行ってないからぼちぼち行ってみるかという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
どこ、あんまり外食しないんですね、ほな、そうした
ら。まあ、いや、我々がね、外食しすぎなんですよ。普通にね、それは。
外食、最近、なんかこの年になってきて、うん、自分で結構料理するんですよ、最近ね。
うん、無職やっぱり。
で、料理を しだしたら、外食に対して、あんまりコスパを求めなくなっていったんですよ。
はあ、なるほど。
なんやろ、家で作らんもんを食べたいってなってくるんですよね。
そうですね、そういうのは。
うん、うん。だから、家で作れるような、例えばな、野菜炒めとかさ、
うん、
皿うどんとか、餃子とかでも家で作れるじゃないですか、言うたら。
うん。今んとこ、王将、うん、王将のメニューばっかりやけどね。野菜炒め、皿うどん、餃子。
なんか、なんて炒めるだけとか、そういうやつっていうのは、なんか家でやろうみたいな。だから、家が汚したくないんで、どっちかというと外食するって言ったらもう揚げ物ばっかり行くようになったんですよ。
うん。まあ、あるあるやね。一人暮らしは、外で揚げ物食うもんね。家で揚げ物揚げられないからね。
そうなんですよ。めんどくさいでしょ。なんか衣つけたり何したりで。木屋とか、松屋とかっていうのも別にあれ、そこでしか食えんもんでもないしさ。
昔は毎日すき家行ってたのにね。
一人暮らしやって安いからね、あれはね。言うたら。
まあ、毎朝すき家行ってたのにね、森くんね。
そう。外で食わんでもええしなみたいな。自分で作った方が美味しいしなみたいな感じになってきましたよね。
寿命が伸びたね。
寿命がね。
10年ぐらい伸びたね、これで。よかったね。これは。
焼肉なんかでも、やっぱり家でめっちゃ油跳ねるんですよ。
う
ん、
まあ、そうだな。
油だらけになるんで、あんなんとかもやっぱり外で食べようってなりますよね。
うん。コロナの時に、寿司屋と焼肉屋が強かったのはそういう理由ですね。外食の頻度がコロナで落ちた時は、家で食べれない寿司屋と焼肉屋は強かったって、よく言われますけども。
なるほどね。ああ、そうですよね。
まあ、今バタバタ潰れてますけどね、焼肉屋。すごい勢いで詰めてますけどね。
焼肉キングが今一強らしいですね、なんかね。
一強なんだ。ああ、まあでも、牛角ぐらいしかないからな。
いや、牛角とかめちゃくちゃ悪いんでしょ今。なんか今焼肉キングがなぜか一強らしいですよ。
あれこそね、家で食べれないもんだからね。焼肉の食べ放題だから、強いのかな。焼肉キングは行かなくなったけど、うん。
実際どうなんすか肉の質とかは。
10年前ぐらいだからあんま覚えてないな。うまい肉とまずい肉がやっぱりはっきりしてるよ。焼肉キングにしろ何にしろ。俺、名古屋住んでた頃だからね、焼肉キング行ってた頃。うん、だから からもあんまり覚えてないんだけど、あの時はね、鶏皮ばっかり食ってた、焼肉キング行って。
なんか一番安いもんじゃないそれ。
とにかく肉を食べたいっていうのがあって、まあああいう形で同じ値段で鶏とか豚とか牛が並んでる場合は、相対的に牛が一番質が低くなるもんじゃないですか。
あ、まあ低くね。あ、
うん、ね、いや、まあ別に鶏皮ばっかり食ってたわけじゃないけどね、うん、本当に、ね。鶏皮となんか豚バラと牛ちょぼちょぼみたいな、うん、そんな感じだったの、もうあの時。
なんか、その家の近くに焼肉ライクとキステとあったんですけど、それ両方とも潰れて、
うん、
それで今焼肉キングがでっかいのができてますわ。
ことでありがとうございます。はい。ラーメン最有機、とても面白いので、読んでください。
はい。
次、第 317.5 回、これコメント回ですね。土屋康介さんからいただきました。はい、いつもありがとうございます。
はいはい。
ちょ番組開始から25分あたりからの話、坂谷道彦はサウナにて、男にチンポ加えられても、俺は動じない、たかが知れとる、むしろ加えてくれ、みたいな発言が飛び出した。坂谷道彦同意を求めるも、まさとくんドン引き、こうなってくると坂谷道彦バイセクシャル説が確定してしまうので、私がこの場を設けるので否定するのは今ですを、それではさようなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。否定しときます。はい、すいません。これ、あたりこうすけさんっていう人がね、先月、はいはい、サウナで、見ず知らずの男性のチンポをパクッと噛んでしまって、はい、起訴されかけたと。
ああ、ありましたね。うん、
ああ、ご存知ですか、はい
はい、
はい。で、
はいはいはい、
で、うん、その時僕が言ってたのは、不幸な事件じゃないですか、単なるね。誰かに悪意があったわけではなく、別に誰も損してるわけでもないんで、あの、
いや、まあ、損してるやろ、それは。
いや、不起訴に、
怖いわ。
あの、不起訴になる、ことを望むっていう形で言わせていただいてて、
はい、
そう。
いやはや。
だから、損してるやろっていう、うん、その発想は違うんじゃないかっていう意味で、言っただけですよ。あの、だから別に、で別に僕はサウナ入ってる時に、見ず知らずのあたりこうすけさんからチンポパクッと加えられても、いや、別に私はノーマルなんで、ご遠慮くださいって、弱いとお伝えするだけであって、ごめん間違えたんだなって、ええねんって。
やっぱりサウナってそういう話つきもんよな、結構な。うん、なんか張り紙されてたりとかするし。
まあ、そう
やな。だから僕結構サウナーですけど、うん、今までそういう経験一度もないんですよ。
普通ないわ。
ただ、見たことあるんですよね。
中崎町のとこやろ？
中崎町のとこじゃなくて、何話の湯なんですけど。
何話の湯っていうのはあったんか。はあ、あんなファミリーしかおらんとこで。
壺湯あるじゃないですか。
ああ、はいはい、あるな。うん、
なぜか壺湯ってあれ一人用なのに。
うん。
二人で入ってるんですよ。なんか
知ら
んけど。
ああ、まあ、いいじゃないですか、それも。
お互いになんか、チンコピンピンしながら、なんか、遊んでたから、あいつら何やってんねんと思って、怖ってなって。
なるほどね。
いや、だから、そういうのはね、やっぱり見てる方もやっぱり怖いんで、ちょっと遠慮していただきたいなと思いますけど。
怖くはないです
よ。いや、怖いでしょ。
そう。
怖いでしょ。
まあ、ということで、私が言いたかったのは、別に、加えられても、ご遠慮くださいっていうところで、起訴とか、書類送検とか、はい、まあ、そういうところまで行ってほしくないなという意味で、うん、加えてくれるぐらいやったら、ちょっとラッキーちゃうかぐらい、ちょっと言葉が過ぎたところがありましたんで、うん、誤解をもし、招いてしまったのであれば、申し訳ありませんと、謝罪し、訂正いたします。はい。はい、場を設けていただいて、ありがとうございます。
はい。
はい。
なんか、腑に落ちひんな、なんか。
いや別に、森くんだって、間違えて加えられたら、別に、こんな怒りはしないでしょ、うん、違うよって。
あ、まあまあまあまあ、怒りはせんかな。いや、怒るかな。
怒る
んちゃうかな。
怒るの。
怒るんちゃうかな。
あ、そう。
頭はたくんちゃうかな、とりあえず。お前何しとんねんってなると思いますよ。
いや、正直。危ないですよ。あの、自分のチボ加えられてる時に頭なんかはたいたら。そういうこと、事故が起こるじゃないですか。あ、危ない危ない。歯立てるのは言うてる。
歯が、
じゃない。
もう何の話をしとんの、
はい、
まあ、まあまあ、ただまあ結論で言うと、坂谷くんをサウナで見つけたら、チンコ加えたってくれっていう話です。
別に加えたってくれじゃないって。別に加えてもそんな怒らへんよって言うてるだけであって。
わかりました。そういうことで。
はい、 あ、はい、はい、第318回。
はい。はい、
こちらはニュース回です。ニュース回の中で、好きな丼ぶりランキングの話をしておりましてですね。それで、海鮮丼が1位だった件に関して、てっちーさんからいただきました、うん。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
冒頭の好きな丼ぶりランキング、はい、海鮮丼が上位というのは、情報を食ってる感が強い印象。はい、
うんうんうん。
投票した属性含め、出てきた時の見栄え最優先的な、ああ、なるほどね。
ああ、中山。映え的なやつな。
そうそうそう、うん。中山バイクラジオで以前言っていた、生魚を食べるのに海鮮丼は向いていない、かっこ、違約かこと汁説を信奉する身なんで、うん、という形で。
ああ、
なるほどね。海鮮丼の方を否定しにかかっているということですね。ありがとうございます。はい。もう一丁、福ちゃんさんからいただきました、同じ話題で。
はいはい。
はい、好きな丼ぶりの話、ビジネス街のお蕎麦屋さんに抑えなものは置いてないので、カツ丼、カッコ、プラスミニうどん一択です。あ、なるほど、なるほど。
はいはい。
ローストビーフ丼は、お休みに女友達と行くカフェランチ、カッコ、単価高い、カッコ、閉じるの選択肢に、ロコモコ丼と一緒にある感じ、カッコ、画像はビジネス街のお高めギフ丼という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。うん、
いや、この海鮮丼って、温かいご飯に生魚を置くのってなんか邪道なイメージするよな。
そう言われてみれば。でもな、海鮮丼は、うん、温かいご飯の方が好きやねんな、俺。海鮮丼と、ちらし寿司の差があんまりない場合合うじゃない。
ああ。
冷たい酢飯の上にお魚が乗ってる場合。うん、あれがね、
はいはい、
酒谷実はあんまり好きじゃなくて、温かい
ご飯、ね。ああ、そうなんや。
まあ、ただ、温、うん、かいご飯に生魚を乗っけるっていうのは確かに言われてみればおかしいかなと。ちょっと思ったところですけども。
ここは、まあ、その映え的な部分って言うたら、ほんまに牛丼とかカツ丼とか写真撮ってもあんま映えないですからね、まあ、
正直。そうなんですよ。いや、我々が、はい、問題にしてたのは、はい、好きな丼ランキングっていうのを、LINE リサーチさんっていう会社がですね、うん、アンケートを取ってくださって、はいはい、で、はい、年代別、男女別で出してて、で、そこで、10代男性が、1位海鮮丼やったんですよ。
はぁ、映えなんでしょうね。
うん、1位海鮮丼、2位牛丼、3位カツ丼って嘘やろと。そんなもん。10代の男の子なんか、牛丼カツ丼一択というか、牛丼とカツ丼並べて食いたいぐらいやろと。
ああ。
鮮丼1位って何やねんって思ってたんですけど、まあ確かに、インスタとか、そういう映え文化が背景にあるって言われると、
はいはい、
ああ、ちょっと納得しちゃったというか。
なよなよしてきたんかな。今の男の人。
君、君さ、まだ45歳やろ？その、
老害。
老害芸が身についてきたね。森君、45歳やの。
俺、だからさっきも言ったけど、カツ丼ってわざわざ衣つけて揚げて、その上卵で閉じるんですよ。
うん、
めちゃくちゃ工程かかってるんですよ。
なるほど、確かに。
ね、海鮮丼なんて切って乗せるだけですから、正味な話。
うん、まあ、そうやけどな。
うん、だから、
お刺身パック買ってきてな。うん、それで乗っけるだけ。
そういうことですよ。そういうことですよ。だから、タイパとかそれ考えたら、全然海鮮丼よりカツ丼でしょって話ですけどね。
森くんさ、もうちょっと、美味しさとか、うん、食べたい度とか、うん、そういうので話してよ。なんか、そのさ、タイパとか、そういう話、やめてよ、あなたさ。俺はカツ丼が好きだとか、そっちの方
が、ああ、そっちの方でね。うん、いや、カツ丼好きですよ。めっちゃ好きですよ。うん、多分、丼ぶりの中で、一番好きなカツ丼やと思うんですよ。
ね、俺たちの世代は、カツ丼が一番偉大っていうことで、うん、いろんなところで吸い込まれてるんですよ。やっぱり。
そうですね。
ラインリサーチのアンケートでも、50代が1位カツ丼ですよ。
うん。うん、ああ、そらもうね、正義ですよ。
そう、もう、ちっちゃい頃から、
正義ですよ。
カツ丼はごちそうということでね。
そう。
あらゆるところでやってるから。
うん、だって、その家でも、あんまりトンカツとか出てこなくなかった家庭で。
まあ、昔はね。
めんどくさかったやと思うんですよ。
めんどくさかったし。肉、そんな食えなかったからね。なんだかんだで、僕らの世代はね。80年代の牛肉の輸入自由化まで、
うん、
家で牛肉食えることなんかめったになかったですよ。
やっぱり。ああ、そうですか。
昔はね、いろんなものが高かったから、うん、今とは別の理由で、市場が不自由だったせいで、いろんなものが高かった時代だからね、当時。
はいはいはい。
だから、あんまり食えなくて、やっぱりごちそうでしたよね、本当に。
そうやったんかな。なんかその辺の記憶があんまりね、ないんですけど。まあ、なんかしら唐揚げめっちゃ食っ ってた記憶あんねんけどな、でも。
唐揚げは、まあよく作ってくれましたけどね。
とんかつっていうとちょっとやっぱグレード高いんですよね。
いや、高かったですよ。
とんかつはやっぱり外食とか外でごちそう食うっつったとんかつやったんで。
そういう世代なんですよ、僕らは。
そういう世代なんですかね。いやー、こんなん海鮮丼に抜かれるとは思わなかったです
も
ん。
いやー、思わなかったね。
こんな時代が来るとは思わなかったです
もん。ありがとうございます。はい、はい。第319回。こちらは、混ぜそば特集でございますね。
はい、混ぜそば。はい、はい。
ひでのみつじさんからいただきました。いつもありがとうございます。ラジオ食堂さんが混ぜそば特集やってたので、はい、先日のあえそばを再建前食べたんだね。まさとさんは相変わらず、メンテツさん推しで、山というメニューを混ぜそばの最上級としてカテゴライズ。もてなしくどきさんにて、あ、そういう店があるんですね。海という名前のメニューが。
ああ、
かっこ、メカブと本マグロのあえそば3200円、はい、高
っ。ああ、高
っということでコメントいただきましたが、ありがとうございます。まあ、そらうまいでしょうなって感じですね。まあ、写真にある
。屋上の寿司食えますや
ん。ほんまな。ほんまそうやな。麺の上に、めちゃめちゃ メカブが乗ってて、その上にマグロが乗ってて、で、玉ねぎかけて。まあ、そら美味しいでしょうけども。3200円か、すごい時代だね。
これどこで食べたんですか？万博のパビリオンで食べたんですかね。
まあ、万博パビリオン食べたら7000円ぐらいするんやろうけど。もてなしくどきさんって、東京の店か、うん、浅草橋にあんのか、
ね、じゃ
あ。
これインバウンド丼なんじゃないですか？違いますか？
可能性は否定できないですけど。
メカブと本マグロって言うても、そんなね、めちゃくちゃ高いわけじゃないからね。
まあ、そう言われれば。質にもよりますけど。
まあ、質にもよるでしょうけどね。はい、すごいですね。
すごい、ね食べてみたいですが、うん、まあ期間限定メニューだろうな、ここでは。
なるほど。
ありがとうございます。はい、で、末澤智之さんからいただきました。
はい。
はい。混ぜそばと油そばって結構別物な印象はあったが、ルーツ的には同じ系譜か。うん、そうですね。麺に調味料を絡めるという構造、ラーメンより焼きそばに近いという視点は考えてもなかった。はい。地方だと、油そばや混ぜそば食べられる店少ないが、そうですね。カップ麺やインスタントでも再現の高いのも関係しているんだ。はいはいもうあると思いますよそれは、はい、で続きラジオ食堂での混ぜそば特集きっかけで、うん、油そばや混ぜそば食べようと思ったけどラーメン屋でも扱っているのは少ない、うん、カップ麺探しても日清デカウマ油そばだと置いてあるのがそこまで多くないコンビニでも比較的置いていて買いやすいのがブブカ油そばかなという形でコメントいただきました
ありがとうございます僕ねこの放送聞いたんですよ
あ
この間、
まあ、ありがとうございます、
うん、焼きそば混ぜそば論はね僕もそうやなと思ったんですけどねあの、スパオとかもあれ混ぜ麺なんやな、って、と思っちゃうんですよ。
まあ、混ぜそば。
混ぜそばやん、みたいな。
混ぜそばですね。
だから、それぐらいレベルを上げるのが難しいやと思うんですよ、正直。
いや、それは合うと思います。差別化が難しいですからね。
そこにその、揚げワンタン入れるとか、なんかそういうことはいろいろやってたけど、うん、結局、まあ、味の方向とか全部同じになってったんでしょうね、多分ね。
そうそう
どこで食っても一緒やん、みたいな。
うん、なるよ、そうだ。だから結局、日高屋の混ぜそば620円が、これでええやんってなってくんねんで、
う
ん、混ぜそば
食いたい時は。そうやと思いますわ。すっげえうまい混ぜそばとかないっすからね、正直な話ね。どこで食っても大体同じっていう。ということで、
はい。はい。はい。はい。あ、はい。わかりました。次、その他のコメントです。ここからは放送会じゃなくて。ひでのいつじさんからいただきました。いつもありがとうございます。吉野家の唐揚げを絶賛する X が流れてきたので食べに行きました。あ、吉野家の唐揚げうまいですね。オーダー後、3分以内に出てきたので、揚げたてではないと思ったのですが、肉厚熱々で皮はパリパリ、味付けも押し付けがましくなく、飽きが来ないタイプでかなり美味しかったです。リピート確定という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
吉野家カラオケなんかやってるんですね、今。
結構前からやってるよ、多分。5、6年前からやってんちゃうかな。
この間、松屋のカラオケかなんか食べたんですけどね。
松屋カラオケなんかあったっけ松屋は俺よく行くからわかるけど、あそこは、フライヤーないから、唐揚げ出せなくて、う
ん
うん、で。
あ、ごめんごめん、中尾や、中尾。
中尾は唐揚げあります。はい、そうですね。
結構あそこの親子丼好きやったんで、久しぶりに食べよう思って。うん、これで、唐揚げあるやんと思って、唐揚げ 頼んだんですけど、中の唐揚げはあんまり美味しくなかったですけどね。
そう、
お
前な。ああ、そうですね。
はい。
はいはい。まあでも、吉野家はうまいよ、唐揚げ。
そうなんや。吉野家はわざわざ店内で揚げてるんですか？
いや、冷静になって考えたら、吉野家フライヤーなんかあったっけ、うん、って今思ってるところなんだけど。
いや、ねえ。いや、ほんまにそれ、唐揚げだけのためにフライヤー作ったんですか、ほな。
ああ、そう考えると、ほんまかって感じになってきたな。
今、揚げなくていいやつあるじゃないですか。
もう一個言ってるの、コンベクションオーブンのことでしょう、多分。
ああ、そうそうそうそうそうそう、うん、そんな名前や。
最近の飲食店はみんな置いてるね、これね。
ああ、ほんならそのタイプかもしれませんね。それやったら、ずっと油熱してる必要もないしさ。
ああ、それは可能性としてあるか。ヒデノイ辻さんもね、
はい。
3分以内で出てきたって言ってるんで、吉野家の唐揚げの作り方がちょっと知りたくなってきましたね、これ。
ちょっと怪しいですよね。
いや、まあ別に美味しかったらいいんだけどね、別に。
そう。
はい、ありがとうございます。はい、はい、巻貝さんからいただきました。究極の甘くない派レモンサワーではないかなと、はいはい、飲み始め、飲んだ後の鼻に抜ける香り、味ともに全く違和感なく爽やかということで、こちらですね、最近出てるサントリーのピールっていうチューハイがね、うん、確か先月できたと思うんだけどな。あ、うん、ザ・ピールだ。森くんも見たことあると思う。あの、今コンビニとかスーパーでめちゃめちゃ売ってる、これ。
へー。
あの、白いパッケージで、レモンの皮が衣装にあしらわれてて、はいはい、皮から作ったサワーっていう風に書いてあるんですよ。で、無糖なんですね。全く甘くないっていう。
そうですね、
うん。美味しいです、これ。巻貝さんが究極の甘くない派レモンサワーではないかって言ってるぐらいで、僕も最近結構これ愛用してますね。
いいですね。味噌のビールあるじゃないですか。
お、
はい。味噌のビールにね、昔あの GG バーっていうのがあったんですけど、
あ、はい。
そこであの出してる味噌のハイボールっていうのが、
うん、
安いバーボンにね、オレンジピールを掘り込んで、うん、それをそのまま冷凍するんですよ。うん、ウイスキーはあの凍らないんで、
あどこ
で
も高いからね。
まあ、冷凍庫から出して、そのトロッとしたやつを炭酸で割るんですよ。うんそれ味噌のハイボールって言って出してたんですけど、それめっちゃうまかったですからね。
なるほどね。
一回だからそのピールって、匂いもやっぱりピールの方が多分立つんやと思うんですよ。
そうだね。で、あの、ちょっとね、苦味があって、それがよくありますね。
いいですね。今度また飲んで、探して飲んでみます。
うん。いいと思いますよ。俺結構、この5年ぐらい、氷結レモン無糖ばっかり飲んでたんですけども。無糖のチューハイが好きだからね。氷結レモンの無糖ばっかり飲んでたんですけども。
はいはい。
最近ちょっとこのサントリーのザ・ピールもラインナップに入ってきましたね。
ありが
と
うござい
ます。
ありがとうございます。探して見つけて飲んでみます。
はい。YKSM さんからいただきました。いつもありがとうございます。はい。松屋で今治名物ということで、ラジオ食堂では特集不可避ですね。という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
するわけないよ。松屋で、愛媛県の今治市ってあるでしょ、
はいはいうん、はいはいはい。
あの、今治市の限定メニューで、うん、あの、今治焼き豚卵飯を松屋で出してたのさ、うん。限定メニューっていうのはね、松屋でよく出てるんだけども、うん、今治限定っていうのがね、すごい。
わかった。
これは、まあ、ラジオ食堂でさざ言ってるんですけど、僕は、
はいはい。
圧倒的松屋派なんで、うん、だから、森さんとは宗教上の違いがありますね。
なるほど。僕、すき家派です
か、ね、森さん、すき家派ですからね、完全な。
はいはい。
特集しません。すいませんね。冷たい回答で申し訳ないですが。はい。
はい。
つもたさんからいただきました。松屋店限定メニューなんてあるの初めて知ったということで、はいはい、あの、さっきの話ね、はい。松屋店舗限定メニューっていうのでね。で、橋場さんがいつの間にか今治セフィードさんになってたけど、うん、元はこの地名なのかなという形でコメントいただきましたが、そうですよ。あの、その通りです。これもう、ラジオ食堂で何回か言ってるんであれなんですが、新卒の配属先が今治やったんですよ、
うん
うん。で、そこでセフィードに乗ってたんで、僕が今治セフィードと名付けたんですよ。
セフィード懐かしいですね。
そう。僕らが新卒の当時でもセフィード懐かしかったですからね、あの当時です。
でも、いい車ですよ、セフィーロは。
うん、
はい。 あれですね、松屋限定メニュー行ってもらわなあかんですね。
いやいや。はい、妻さん、その通りです。
はい。
今治には行きません。はい。ひでとみつじさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
関丼、韓国の関に丼って書いて、関丼って読むんですかね。期間限定、タッカンマリ定食、ライス大盛り1150円。あはは。まあまあ、お安いですね、うん。ご覧の通り熱々だが、メニュー画像に比べると、具材の盛りが違う、うん。あ、そう。もう少しボリュームが欲しい。画像は隠れているが、赤い体が別座でついてくる。スープ自体は薄味で、花鳥味も強くはないが、その分、白ご飯のおかずになりにくいという、コメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうチェーン店があるんだね。これ知らんかった。
関丼っていう、わからんけど。
うん。まあそういうのが。
そういうチェーン店。
があるみたいだね。で、これ関西に多いんかな。あ、関西に多いわ。
いや、もう、あれですからね、ビビンバとかめっちゃ好きですからね、僕。
ああ、本当ですか。
意外とね、好きなんですけどね。
意外と。
はいはい。
その意外との意味が聞いてる人誰もわからへんような気もする。森さんは、同意欲ですからね。同意欲の老害芸が、得意な人なんで、韓国料理が好きっていうのは意外なんですね、これ。
ただ最近が、韓国より中国の方が嫌いなんで、韓国全然許せるようになってきましたけどね、最近。
あ、そう。
はい。
そうですか。チェーン店で結構本格的な韓国料理が出してるんだね。メインはカルビ丼だね。うん、カルビ丼が690円で、ああ、お安いですね。
結構でも、その、やっぱり丼って難しいけどな。やっぱり山頂やからな。そこのとこにやっぱ入ってくるのってすっごい難しいよね。東京力飯とかさ、やっぱりすぐなくなったもんな。丼系って。うん、難しくないですか？
確かに。それはそうだと思う。
だ
からこの関丼っていう店は、カルビ丼と、スンズブ専門店で書いてあって、
は
い
は
い、で、カルビ丼がまあおそらくメインなんだけど、ね。
はいはい、
カルビ丼がメインだったら、東京力飯の影がちらつきますんで、大丈夫なんかな、この店って。なりますけども。
万博のパビリオンで韓国コーナーあったんですよ。
は
あ、フードコートに、
うん。
韓国の韓流のそのね、ネオンギラギラのみたいな感じのね、
うん、
それ系のフードコートあったんですけど、めちゃくちゃ空いてましたね。客一人しかいなかったんですよ。ほんまに。
まあでも、
ほんまに。
いや、それはあれじゃない。やっぱり、韓国料理ってもう結構もう身近になっちゃってるから、わざわざ万博で韓国料理食べようって感じにはならないじゃない。聞いたことないとこ行きたいってなるからちゃうの、それはやっぱり。
ああ、でもそれはあるかもしれないですね。隣のインド料理も結構ガラガラやったんで。
ああ、まあだからそういうことか。
別に万博行ってカレーとか、そのビビンバ食わんでいいかってなるんかもしれないですね。
なると思うよ、それは。
いや、でも、それでも、普通の日本のラーメン屋さんとか結構日本人食ってましたからね。なんでなんやろうな、と。外で食いやいいのに、って。カムクラかなんか履いてたんですよね、確か。普通にカムクラをなんでこの高い値段でわざわざ日本人が飯食ってんやろうと思って見てたんですけどね。でも僕もなんか、カムクラでいいかってなりましたけどね、正直。
あ、そう。ありがとうございます。はい、タコさんからいただきました。ラジオ食堂を聞いていると、カツヤ絶好調だと思ってたが、そうでもないのか。あ、そうなんですか。まあ、外食は、減ったなという形でコメントいただきまして、入手紹介していただいております。絶対王者カツヤを脅かす脅威、店舗数で逆転した松の家に勝つためのポイント。あ、店舗数で逆転したの松の家が、すごいな。
へー、はい、そうなんや。松の家って言ったら、松屋の、
そうです。
とんかつやってる方ですか？
そうです、そうです。カツヤが松の家に逆転されたんか。すごいな、
それ。でもその松の家って、うちの近くにあるんですけど、もともと松屋が店舗の中で松の家になってるんですよ。
ああ、最近多いよ。
だから松屋と、そう、松屋と松の家が一緒になってやってるっていうことが多いんで、だから店舗展開だけで言うと、それは松屋がもともと多かった。だから、これはちょっと難しいんじゃないですかね、そこだけで見るのは。
なるほどね、うん。そういう意味では松の家の方が有利やということね。
カツヤがそもそもそんなにめちゃくちゃ店舗あったようなイメージないんでね。
まあ、 カツヤはね、まあだから、トンカツのチェーン店では、めちゃめちゃ、はいはいはい、シェアは取ってたけど、うん、10年前ぐらいでも。
はいはい。
まあでも、
うん、
言うてそんなあるわけちゃうからな。それは確かに。
そうですよ、そうでしょ、うん、うん。それは松屋の方が多いですよ、そら、もともとは。
東京みたいに、千枚千枚松屋しかないような地域以外では、そういう併設店舗で増やせたっていう背景があるからねっていう。はい、
ああ、そうですよね。うん。だと思いますね。はい。まあ、店舗数だけで見るのはちょっと僕は違うかなっていう気はしますね。
いや、違うもん何も。はい、まあ、ええけど。ああ、そう、はい、はい。わかりました。はい。今治セフィードさんからいただきました。いつもありがとうございます。稲葉うどん行ってきたよ。だしは優しく、麺もやわやわ。ごぼ天は2種類あって食感の対比を狙ってるんだろうけど、割とすぐやわやわになる。はい、そうでしょうね。麺が汁を吸い込むので、ゆっくり食べてると麺が減らない。あと、胃弱なのに気持ち悪くならない。すごい。ああ、そっか。うどんで気持ち悪くなるの。まあいいや。890円という価格だけが辛い。これ、東京価格よで、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。原宿にね、九州うどんの稲葉うどんができたということでね。はい、はい。ゴールデンウィークを使って行ってこられたみたいなんですけれども。
はいはいはいはい。これ、うどん890円って何も入ってないうどんですか？
ごぼ天うどんだね。
ごぼ天うどんやったらなんか、どうなんやろうなぁ。まあ、そんなもんかなって気はするけど
ちょっと高いかなとは思うけど。そんなもんじゃそんなもんという気もするけどな。うん、
僕、宮崎ちょくちょく行くんですけど、うん、その宮崎で出してるうどんもすっごいやわやわなんですよ。
うん、そうやな。宮崎はそうやな。
それがそうなんかな。それは関係ないんか。
まあ関係ないことはないけど、直接的には関係ない。うん、九州うどんと言っても、福岡のうどんが今、大阪とか東京に店舗を増やしている。
好きですよ、あのやわやわ
うどん。そうですね。スケさんうどんがね、今人気がすごいあって、東京にもスケさんうどんが今年の1月にできたんですけども、大行列で全然入れないんで。
スケさんうどんのうどんは、その、あれなんですか、やわやわなんですか？
ああ、やわやわやね。
あ、そうなんや。うん、唇で切れるぐらいやわやわなんですよ。あの、宮崎のうどんも。
うん。いや、そう、そう、うん。あの、九州もそうですし、まあ、大阪もそうですよね。
うん。
あの、讃岐うどん入ってくる前の大阪うどんは、そんな感じですよね。
はいはいはい。宮崎の行ったら必ず行くうどんあるんですけど。
ああ、店の名前わかる？
吉兆うどんですね。
吉兆うどんっていうのがあるんだ。
はい。ここの吉兆うどんっていうのがね、僕大好きで、安いんですよ。あっちの天ぷらうどんって言ったら、あっちの天ぷらって言ったら、さつま揚げなんですけど。
ああ、はいはいはい。
それで、まあ、さつま揚げが乗って、ネギ乗って、390円とか、うん、もう酢うどんやったら300円。まあ。って感じですね。
安ければいいとは言わないけど、僕らのうどんのイメージってそういうぐらいの値段ですもんね。
ほんまにあの、しばらくするとほんま、だしを吸って、すっごいふにゃふにゃになるんですよ。
うん。
まあ、ふにゃふにゃが好きな人はもうちょっと待って食べるんですけど、吉兆うどんはね、一回ちょっと食べてもらいたいなと思いますね、宮崎行ったら。店舗めちゃくちゃでかいんですよ。
ああ。
席数めちゃくちゃ多くて、店内激アツなんですよ、なんか知らんけど。
それは冷房が効いてないっていうこと。
夏行ったら死にますよ、ほんまに。めちゃくちゃ汗ダクダクなりながらこれ食うんですけどね。それがまたたまらんのですよ。
ちなみになんですが、はい、あの、先ほど、はい、今治セフィードさんが言ってた東京価格ですよねって言ってたんで、
はいはい。
稲葉うどんの福岡の店舗の写真は見てるんですけども、
はい。
まあちょっと今この価格かどうかわかんないですけども、今治さんがおそらく食べたであろう肉ごぼう天うどんは税込み780円ということになっておりますんで、うん、
ああ、100円ぐらい高い
んです。うん。東京価格じゃないかもしれませんね。もしかしたら、写真がね、2022年って書いてあったから、もう、はいはい、今だったら100円ぐらい上がっててもおかしくないからね。
そうそうね。ラーメンの地位はどんどん上がっていくのに、うどんの地位ってそんなに上がってないですからね、正直。
ああ、そうやな。
ずっと、あの、やっぱりあれって、駅そばのせいなんかなと思いながらね。
いや、まあ、それもあるし、あれじゃないの？一番多いチェーン店って、あの、丸亀製麺と花丸うどんじゃない？
ああ、そうですね。
うん。だから、その辺
が、ここがやっぱ値段上げてない
からね。まあ、丸亀はだいぶ値段上げるよう頑張ってるけどね。限定メニューは高いんだけど、
はいはい。
かけうどんとかは、やっぱりそこは香川の意地というか、そういうところで頑張ってるところだからね。はい、
まあでも言うて、それで言うたら、博多ラーメンなんてあっち、福岡行ったら500円で食えるけどな。
まあね、そうだね。その、あの辺も上げてくるのがね。はい。ありがとうございます。あの頃のカツゲンさんからいただきました。はい、焼きそばバゴーン。焼きそば弁当は福岡でも工夫すれば結構手に入るから、バゴーンは貴重。コイスパは初めて見たという形でコメントいただきまして。
バゴーン見ないわ。
まあ、確かに、ね。
バゴーンは大阪で見ないわ。
確かに、焼きそば弁当は最近案外見るようになったからね。
焼きそば弁当は見る。薬局のところとかで売ってたりする。
そうそうそう、ドラッグストアとかね、あの売ってるよね。で、焼きそばバゴーンは見ないね。あの両方ともマルちゃんから出てるやつなんですけども、コイスパっていうのがあるらしくて、ソースの濃さとスパイスが特徴的なソースで、コイスパソースっていうのか。はい。まあ、濃い味っていうことか、焼きそばバゴーンの。確かにそれは聞いたことないな。
昔、出だしの時はありましたけどね。たまに見かけることありましたけどね。
まあ、焼きそばバゴーンね。うん、
バゴーンってでも、まだあったんですね、逆に。
あ、
どうい
う
こと？もうなんかもう全然目にすることないから、もうなくなったんや思ってました。
マルちゃんは北海道で強いからね。
あ、そうなんや。
そう、北海道で強い。焼きそば弁当もマルちゃんが作ってるし、で、バゴーンも、あれで、北海道では見かけるのよ、バゴンは。
カップ焼きそばっつったらもう、安易にもう UFO に逃げてまうからな、正直。
まあまあ別に逃げじゃないでしょうけど、それは。
ちょっと冒険して、あの、一平ちゃんに行くけどさ。
ああ、いや、それは大した冒険じゃないわ。申し訳ないけど。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、リストさんからいただきましてありがとうございます。知らんかった。スーパー玉でと肉の花まさが業務提携してたなんて嘘、知らんかった、俺も。これで大阪にも花まさがいろいろできるんか、ええな。サンダにロピアが2軒あるけど、あ、ほんま、それはええな。花まさも気になるぜ、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。花まさもロピアも関東発祥のスーパーですね。で、スーパー玉でと肉の花まさが業務提携してたの。いや、なんか、ね、
そうなんや。
いや、なんか聞いてん、最近、大阪市内にも花まさができ始めてるって聞いて。
それ知らんかった。いや、あれでしょ、沢谷さんがいつも焼肉とかで買ってきたりする花まさでしょ。俺一回行ってみたいなと思ってたんですよ。
うん、
ラムとか売ってるんですよね。
ああ、そうそう。あそこは、まあ、肉に関しては、かなり専門性高くていろんなとこ売ってるし、丸鶏とかも普通にいつでも売ってるぐらいの肉に関しては、充実してる、あそこは。
たまでね、生もん食べようって買おうっていう気にならないんで、
ああ
そもそも。
まあ。
なんか怖いっていうイメージしかないから。
たまでの生もの別にそんな怖くないですよ。怖いのは惣菜ですよ。一番怖いのはたまでの寿司が一番怖い。
ああ、いや、怖いですね。
生物プラス惣菜っていう、あれが一番怖い、玉では。まあ、そんな話、はいはいはい、そんな話はいいねんけど。
玉でで、昔、その、金ない時に、惣菜が1円とかで売ってたんですよ。お一人様1個、みたいな感じで、唐揚げ1個1円とか。
ああ、まあ、そういうのはあるな、確かに。
金ない時は助かりましたけど、でもやっぱり食っててもうまくなかったんですよね。もう我慢して食うレベルの味やったんで、
うん、
花まさをちゃんとしたお肉をおろしてるんですかね。
いやいやいやいや、業務提携してるから、玉でが花まさ買ったわけじゃないからね、それは。
業務提携やけど、その花まさが売れないものを玉でに売ってるとかそういうことじゃなくて。
それは手段はさすがに。
玉でやったらええやろっていうものを置いてるわけじゃないのかなと思ったりして。
はい。はい、ということで、
はい、
大阪でも花まさができます。ナオさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます、はい、幸せは食べて寝て待てもしやと思って料理監修かっこフードコーディネーターかっことじるをググったら飯島奈美さんだった。映画釜飯食堂大好きな私、ゴールデンウィーク最終日、1話から再視聴しているということで、コメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
幸せは食べて寝て待てっていうのがドラマか ?NHK でやってるのこれ。
はぁ。釜飯食堂僕も見ましたけどね。なかなかほっこりする映画で。
はぁ、
面白かったですよ。
すいません。僕は、見たことないですけども。
その、ドキドキするとかそういう見せどころは別にない、なんもないんですけど。
うん、
ほっこりする映画なんでいいと思いますよ。
本当。お前見たんが昔すぎて覚えてないやんけ、もう。はい、ありがとう。 とうございます。幸せを食べて寝るまで、
はいはい、
もしよければ、飯島奈美さんが関わってる、飯島奈美さんって俺知らんねんけど、
いや、僕も知らないですよ、飯島奈
美。フードコーディネーターね。がやってるらしいんで、ぜひ見てください。はい。はい、リストさんからいただきました。限界オイル、キリギリギリコさんを読んでみた、おもろい！ありがとうございます。
そうなんや。
しかも、メガネショート30代という、通好みの感じ、俺も好き、うん、ああ、そうですね、僕も好きです。うん、はい。低温調理器を使った昆布とカツオの出汁の引き方に興味が出たので調べてみると、どうやら京都の料亭、菊の井のレシピっぽいことが発覚、すげえ、これやってみたい。キュッっていう形でコメントいただきましたけど。
キュッっていうのは何なんでしょうね。
キュッっていうのは、この限界 OL キリギリギリコさんっていう漫画で、うん、仕事中にずっと酒飲んでる OL がいて、4コマなんですよね。キリギリギリコって。で、
うん、
4コマのお家でいつも酒キュッて飲む、そういうパターンがあって。
そういう、ああ、なるほど。
漫画界でかなり厚めに紹介させていただきましたが。
ああ、また読んでみますわ。
はい。限界 OL キリギリギリコって、うん、その限界 OLということでズボラ飯ですよね。そういうのを紹介してる漫画なんですけれども、
はいはいはい、
その中の出てきたレシピが、はいはいはい、低温調理器を使った昆布とカツオの出汁の引き方っていうのが、うん、京都の料亭の出汁の引き方と同じっていうので、いや全然限界じゃねえじゃねえかっていう。
もうその低温調理器使ってる時点でね、めっちゃ言うとりあるやんっていう感じ。
なんでお前低温調理器持ってんねんって。
めちゃくちゃ時間に言うとりあるやないかっていう話なんです。
まあ、ゴールデンウィークね、ちょっと私、また旅行に行ってたんですけども、
うん、はいはい、
よく考えたら、この、限界オール、キリギリギリコっていう、僕が大好きな漫画の作者の人がやってるバーが愛知県にあるんですよ。
うん、ええー、そうなんや。
そこ行きゃよかったっていう、うん、そんだけの話なんですけど。
作者がバーカウンターで立ってるんですか？
うん、だと思いますよ。
すごいですね。
バーやりながら、少年ジャンププラスで連載されてますけども、
4本目。すごいですね。すごいですね。本人が限界なんかもしれないです。
いや、まあ、本当にな。いやー、週刊連載ですからね。すごいですね。
あー、なるほど。すごいですね。ね、行ってください、今度。
はい。行けばよかったって。あー、ごめん、そんだけ、ね。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい。のみのみさんからいただきました。いつもありがとうございます。宮城県にすけさんうどんを模したような店のどこと、既視感満載の肉ごぼう店うどんが、うん、看板のうどん店爆誕、4月29日に業態変えて再オープンの店のようです、うん、という形で、はい、紹介いただいてましたが、確かに似てる、これは、鉄さんうどんっていうので、ロゴがすけさんうどんにすげえ似てるっていう。
あらら。あるあるなんでしょうね、うん、そういうのは。
東京とか大阪ですけさんうどんがすごい話題になってるから、
ちょっと、
儲からない店があるから、ちょっとね、ただ乗りしてみようかという形で。
なんかそういうグループありましたね。どこでしたっけ、あれ。
モンテローザ、
ね。モンテローザがやってるんじゃないですか、こう。違うんですかね。
いや。まあ。
ちょっと調べた方がいいじゃないですか。それモンテローザかもしれないですよ、それは。
そうですね。
はい。
モンテローザ、ちょっと補足しておきますが、うん、ワタミのパクリのウオタミを出したりですね、はい、いきなりステーキのパクリの神なりステーキを出したり。あと、なんだっけな、あれ。目利きの銀次か。
はいはいはい。
目利きの銀次が、
そうでしたね。
店名まで一緒やっていうので、有名でしたけども。
看板も一緒なんですよね。そうそうそう。似てるんですよね、めっちゃ。はい。
パクリといえば、モンテドーザ。鉄腕のもモンテドーザがやってるかもしれませんね。
はい。
ダイオウイカさんからいただきました。カツヤの中華三昧丼、ホイコードウ、油淋鶏、エビチリ、世はまさに戦国乱世、丼の中の天下三分の計、しかし、領有並び立たず、天然二日なし、なかなかのうまさなのに、ホイコードウの耐えと、油淋鶏の耐えが飯に染みて濃くなりすぎだし、味が混ざるだろうな。料理漫画では、
まあな、
君の料理はうますぎたんだで、負けるパターンという形でコメントいただきましてありがとうございます。まあ、
君の料理はうますぎたんだって。
鉄鍋フジャンとかではよく出てきますけども、X 王者のリュウジがよく言われるやつですけど。
これ、せやけど、その、ホイコーローとユーリンチとエビチリって全部味濃いですからね。
まあ、そうやな。この辺がやっぱり、カツヤのアイデンティティですからね。
ああ、味濃いやつらをぶつけたら、喧嘩するわな。喧嘩するよな。
まあ、喧嘩するのも上等という、せいが、やっぱりカツヤのすごいとこなんで。はい。というので、私は、この、カツヤの新メニューは食べません。
食べない。
パスとさせていただきます。
ノーマネーということで。
はい、はい。はい、うん、残念ですね。
これでいくら取るんですか？カツヤの。
安い。
中華三昧丼で。
税込み979円。まあ安いと思うけど、
ね。これもね、だから、そう、料理工程としてめちゃくちゃ時間かかりますからね、この。ホイコーローは置いといて、油淋鶏とエビチリってね、揚げてからタレに絡ませなあかんからね。
ああ、そうやね。
料理屋に、まあ1000円以下で出せるんですね。大変ですね、これね。はい。
まあ、大変やと思うけどね。
うん。
家で食べないものを外食に行きたいとおっしゃる森さんですんで、ぜひ、カツヤに行って、中華三昧丼を食していただきたい。
エビチリとご飯ってあんま食べない感じしません？なんか。
まあな。あんま聞かへん。
うーん。
要するにあんま行きたくないと。そういうことですかね。
はい。
はい、わかりました。
はい。
はい。ということで、ラジオ食堂のコメントはですね、ツイッター、ハッシュタグ、ラジオ食堂か、はい、坂谷への直接メールか、ブログへの投稿で、受け付けております。よろしくお願いします。予告しておりました。森さんの万博コーナーでございますが。
はい、はい、はい。
万博行ってこられたということで。
せっかくやってるやんたら行ってこようかなということで行ってきましたけど。
無職やしな。
うん。暇なんで。平日に行ったんですよ。4月の25かそれぐらいに行ったんですよ。まあ、普通に混んでましたね。10時入場予約やったんやけど、うん、結局入場できたん11時半とかそれぐらいやったんで、1時間半ぐらい待たされましたね。
みんな言うん
ですよ。それだけ時間かかるのはもうしゃあないやろうけど、うんもうちょっとなんとかならんのかなとは思いましたね、正直。そこの部分は。あと、パビリオンも1ヶ月前ぐらいに予約できるのと、
うん、
2週間前ぐらいに予約できるのと、当日予約できるのと、3日前に予約できるのと、なんか4種類ぐらいあって、
ああ、らしいね。
なんかそれがね、全然機能してなくて、結局、その3日前も予約できひんし、うん、1ヶ月前も予約できひんし、みたいな感じになって、で、当日なんとかできるかなと思ったら、結局予約どこもできなかったんですよ。
ああ、じゃあもう並ぶしかないと。
だから、まず最初は、うん、空いてるところ、とりあえず、すぐ入れるところ、とりあえずあちこち回ろういうことで、
うん、
ちっちゃいパビリオンやってるところ、まずその辺をぐるぐるぐるぐる回ってたんですけど、
うん、
そういう方向で行けば、結構見れはしたんですよ。
ああ、
ね、
まあ、おもろいかどうかは置いといてね。う
ん、だから、絶対これは見たいっていうのは何個かあったんで、そこはもう並びましたけど、
うん、
まあ、例えばそのアメリカとかやったら、やっぱり1時間ぐらい待ちましたし、
平日でもね。平日でもね。
そうそう、平日でもね。だから祝日とかやったらやっぱ2時間ぐらい待たされるんかな。
今ね、だいたいね、平日と土日祝の、入場者数は、だいたい2倍ぐらいになってるんで。
うんうん、そして、たら大変なことなんだよな。
2倍待たされるというのは多分その通りだと思います。おそらく。
アメリカのパビリオンってね、パビリオンの中に、その 3D マッピングでここ見たら、見終わったら次の部屋に行って、みたいな感じになってるんで、やっぱり時間がね、決まっとるんですよ。ツアーみたいになってるんで、
うん、
進みは悪いですよね、言うたら。
ああ、はいはい。
勝手に入って勝手に出て行ってっていう感じじゃないから、
うん、
終わるまで次のところまで動けなくなるから、
うん、
だからそういう風にやってるとこなんかはやっぱりすごい行列になると思うんですけど、命なんとかっていう結構、
命
有名なエリア。あそこなんかは結構、並んではいたけど、スイスイ進むんで、普通に入れましたけど、人間洗濯機ってやつ？
ああ、話題にはなってましたね。
人間洗濯機とか、まあ、遠くから見るんですけど、うん、食洗機と何が違うんかなと思いながら見ましたからね。
まあ、それは違うやろうけど、まあ。
はい。あと、その iPS、細胞、
うん、
ぷよぷよ浮いてて、そのピクピク動いてんのを見て、ああ、すごいな、何がすごいかよくわからんな、みたいな感じで見てましたけど、うんうん、総じて言えるのが、その万博に期待してたものではなかったなっていう気はしましたね。
うん。あえて言わせてもらいますが、俺らおっさんが行って面白いとこじゃないよ、多分。
パビリオンの中は全然、楽しくはないですけど。
楽しくないんかい。ただその
楽しくはなかった。僕はね、あくまで主観なんで。
ちょっと待って。 森さんは一人で行かれたんですか？
ああ、僕と友達で行ったんですよ。新聞社の子がおって、その子が。
友達と二人で行ったんですね、うん。で、森さんは、楽しくなかったと、パビリオンに関しては。で、同行された、男の人は、楽しかったんですかね、
うん。いや、面白くない言ってましたね。
あ、そう。
未来を想像できる、そのワクワク感とか、そういうのを求めていったんで、僕は。あ、こんなんできるんや、とか、あ、こういうことできるんや、っていう、これがもし、例えば、家庭用に、そのゲーム機になったりとか、なんかそういうのが、例えば乗り物でもそうですけど、便利になるもんができんやな、とか、そういうようなものではなくて、どこのパビリオンも、やってることはやっぱり SDGs なんですよ。
あ、説教の、説教され、
そうそう、海洋生物を守るために、そのペットボトルをどういう風な資源にしてますとかね、そういうのをわざわざこの 3D マッピングでずっと見せられるわけですよ。こういう木材はどうのこうのとか、もう全部だからそっち系ばっかなんですよ。
ああ、Facebook の左翼アカウントが好きそうなもん。
ああいうイベントとかって環境活動家とかバーって来たりしそうなもんやけど、うん、まあそんなんが公平にようにしてんのかなってちょっと思ったぐらいで、
まあ、そういう目配せがあっただろうね。確かに。
ただ、一つ楽しみ方として面白いのは、いろんな海外、フランスでもイギリスでも、いろんなとこ、各国がやっぱりその威信をかけて建物作ってるわけですよ、そこに。
はあ、はい。
自分らのなりのオリジナリティを出して、スペインだったらなぜかなんかすんごいロープいっぱい垂らしてましたけど、
はあ、はい。
なんかそういう建物を見るのは楽しかったですね。
なるほど。
外観ね、外観がね、すごいやっぱこだわってやってんねんなと思ったんで、大屋根リングのところを歩きながら、あの建物すごいなとか、あれすごい金があってんなとか、とかそういうのを見るのは楽しいと思いますね。だからその中は入らんでと思ってるんで、もう正直。
はい。
あと、大屋根リングは、やっぱり一回は見た方がいいかなと思いましたね。ほんまにあれすげえ。
みんなそういう。
建築技術だと。
ほんとみんなそういう。大屋根リングだけすごいって。
ようこんなん作ったなと思いますよ。雨とかで伸縮するじゃないですか。木造住宅でもそうですけど、それを2キロ繋げてますからね。
うん、
すごい計算のもとでやってると思うんですよ。
うん、
まあもしかしたら6ヶ月持てば絵で作ってるかもしれないですけど。
まあそうではないか、ないと思うけどね。うん、
まあ終わったらもう全部ね、解体してって。
いや、まあ解体。
解体やろな、
いや、まあ解体しないって言ってましたけどね。どうなんでしょうね。なんか、最初解体するって言ってたけど、なんか、残すって話になってたけどね。
残したらいいと思うんですけど、多分ね、技術的に無理なんやと思うんですよ。一部を残すのはできると思うんですよ。2キロ繋げたまま残るっていうのはね、多分無理なんじゃないかなと思って。ってるんですよね。いろんなところで多分歪んできて崩れるんじゃないかなと思ってて。
まあそれはあるかもな。
ただまああれは300億かかったもんなんやと思ってみたら、まあまあ一見の価値はあるんじゃないですか。メッシはね、イギリス館に行きたかったんですよ。世界一まずい料理って言われてるじゃないですか。やっぱりイギリスって。
まあはい。
イギリス館でずっと待ってたんですけど、飯出せないって言われたんですよ。お茶とかはやってるけど。
なんか見たわ。ツイッターで、
うん。
お茶とスコーンしか出さへん言うてな、うん。
最初の方は出してたらしいんですよ。フィッシュ&チップスとか。
うん、
僕らが行った時は、うん、夕方くらいに来たらもしかしてやってるかもしれませんね、みたいな言われて。午前中はちょっとやってないんです、みたいな。2回行ったんですけど、2回とも結局料理出さずに終わったんで、あれやってる時あるんかなと思いながら見てたんですよね。
それは残念でしたね。はい。いや、だから何食ったのって、だから。
サントリーがやってるフランクフルト食いましたね。
お前さ。まあ、それはもう別に味聞かんでよ。美味しかった、美味しかどうが、まずかどうがどうでもいいわ、そんなもん。
あ、いや、そう。誰、どこもいっぱいやったんですもん。
いや、まあ、
ただ、韓国のフードコートとインドのフードコートは、続いてたんですよ。
あ、そう。そこでは食べれなかったけど、はい。
高いんですよ。アビリオ行ったらね、2800円とするんですよ。
まあ、そうそう。まあそうやな。うん、まあ、しゃあないんですよ。うん、
韓国やったらその冷麺とかあるじゃないですか。
うん、
あれが2000円とかそれぐらいなんですけど、うん、正直味わかるじゃないですか。想像できるじゃないですか。ま
あ、食ったこともないもんやったな、2000円とか2800円万博やからってあるかもしれへんけど。
で、そうでしょ、うん、うん、
なんか食い慣れたもんな。
そうそうそうなんですよ。そこなんですよ。別にね、その金額出さんでも、ええかってなりますよね。だから多分ガラガラな理由なんかなと思いながら。ただ横の鎌倉は普通に、人いっぱいでしたけどね。
他の地方から来られてる方が多いんかね、その。
ああ、それはあるかもしれないですね。
うん。せっかく大阪来たから鎌倉食いたいっていうのはあるかもしれんけどな。食べ物系は食べずに。そうですか。
そうですね。コンビニはね、とりあえずね、入れないと思った方がいいですね。
ああ。
コンビニ何軒かあったんですけど、もうコンビニに入るのだけでも行列なしてるんで。
なるほどね。
うん。正直、ああいうとこなんで、ぼったくられる値段っていう、みんな言うてません、ぼったくり値段っていう。でも、
ぼったくってもないと思うけどね、まあ、あれぐらいだったら。
いや、そうそうそう。だから、ディズニーとか USJ とか行ったら、普通にあれぐらいの金額でやってるんで、うん、別にそれは、いいと思うんですよ、
うん。
お祭りじゃないですか。お祭りのたこ焼きが高いのは当たり前やないかっていう話で捉えとったらええと思うんですけど、うん、パビリオンの飯食うとこでもね、すっごい混みすぎで入れないんですよ。
ああ、そっかそっか。
だから結局最終的に入れるとこ行ったらもうフランクフルトしかなかったみたいな感じですね。
あ、そう。
こっちとしても、やっぱり飯が楽しみにしてたんで。
残念です
ね。それはちょっと残念でしたね。
あまり楽しくなかったということですね。結論として。
結論としてはもう、でも一回行った方がいいんちゃうって。死ぬまでにもうないと思うよ、多分。
別になくていいよ。
なくていい、
うん、
うん。
万博行って楽しい年齢じゃないんやと思うよ、僕も森くんも。
いいとこだけ、だからね、建物は見る価値はある。あ、はい、それだけ。
あ、はい。
うん。いや、そういう建物
それで行きたいってはならないと思うんで、うん、残念ながら、わざわざ大阪行って、大阪のね、舞島か。
夢島ね、夢島。
ああ、夢島か。夢島って言っても、大阪から結構かかるからね、あれ。USJ の奥でしょ、うん、あれ。3回目言うけど、おっさんがいて楽しい場所じゃないって。万博
いや、でもあれ結構高齢の人が行ってるみたいですよ。
いや、まあ、それは、どうなんだろうな、そのさ、僕らがね、子供の頃は、バブルが結構全盛期やったから、はい、そこら中で万博やってたよ、あの頃。
花博か。
花博とか、シルクドーム万博とか。
はいはいはい、あったね。
夢工場とか、筑波万博とか、毎年万博やってたからね、あの頃。親に連れて行ってもらって、あの頃は、まあもちろん、子供やったからもう楽しくてしょうがなかったけど、
楽しかったんや。
いや、楽しかったよ。花博とかすんげえ楽しかったあの頃。いや、でもあの頃の万博はアトラクションっぽかったからね、
ああそうなんや。
なんか富士通のパビリオンとかは 3D 映像とかさ、あの当時は珍しかったけどね。
坂谷さんが、なんて若いとか、ちっちゃいとか、そういうこと関係なしに、うん、やっぱその 3D 映像っていうのが、やっぱり珍しかったんやと思うね、当時。
当時はね。
うん、ワクワク感があったんやと思うね。うん、でも、それが VR とか、もう家庭用にあったりするやんか。
まあ、
なんやこれって思うようなもんしかないねん。
まあまあ、日本というか世界が豊かになった結果だからね。なかなか難しいと思うけどね。こんだけ情報化社会になって、我々が見てさ、度肝抜かれるようなもんなんて、
はいはい、
まあまあないよ。というか、君はなんかあんまり感動せんかったって言ってるけど、それこそ iPS 細胞で作った心臓とか、ああいうのはね、まあなかなか見られへんもんやとは思うけどね。まあでもそれにしたってね、動画で見たらええやんのレベルではあるからさ、そういうのって。体験して楽しいもんでもないからさ、そういうのって。
そうですね。例えばアメリカのさ、アメリカ館では月の石を飾ってたんやけど、 うん、別に好きの石なーっていうぐらいのもんじゃないですか、正直。
いや、でもなんか火星の石もあるらしいよ。
今ね、その、メテオライトとか、要は隕石あるじゃないですか。
うん、
加工して文字盤にしてる時計とかも普通に売ってたりするんで、
はい。
だから別にその時計を時計屋さんに見に行ったら見れるわけですよ、要は隕石なんちゅうのは。
いや、まあ、まあ、それぐらいね、我々も豊かになったしね、なかなか楽しめるもんっていうのは難しいと思うわよ。いや、何度も言うけど、みんな豊かになったっていうことですよ、うん、そんな。
そうですね。
もうちょっとなんかあるやろ。
うん、うん。
どこのパビリオンの受付のお姉さんが綺麗だったとか、うん、現場に行かないと分かんない情報をちょうだいよ。
そうですね。アメリカの、うん、アメリカ館の整理してるお姉さんがいたんですけど、
はあ、
もう、ハリウッド女優でしたね。
ああ、それは、まあ、いいんじゃない？それが収穫って感じですね。
そうですね。そのお姉さんと、その中国人のなんか、家族がめっちゃ言い合いになって聞いてたら、後で合流してきても大丈夫かみたいなこと言ってきて。
代表行列というやつ
ね。どこ行ってもこういうことすんねんなーと。
あ、はい。はい。わかりました。